자, 이제 곧 다가오는 봄. 봄은 짧고 여름은 길고 가을은 짧고 겨울은 엄청 길고, 그래서 이 봄에만 느낄 수 있는 정수와 풍경 마음에 꼭 담아뒀으면 합니다. 안녕하세요. 사랑해 한국말 신고약의 편집장 토무토 가츠키오です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아유미です.
사랑하는 예쁜이 쯤짠です.
はい。さあ、もうすぐ近づいてくる春。春は短く、夏は長く、秋は短く、冬はとてつもなく長く。それで春にだけ感じられる情緒と風景を心にしっかりと収めておけたら、と思います。というふうに言いました。うん、春ですね、これから。
長い冬でしたね。
そうだね。はい、ということで韓国、まあ今日は3月6日なんですけれども、先週の金曜日が休みだったじゃないですか。3.1 節でしたね。
はい。
うん。毎年大体この日は我々日本人っていうのは家で静かに過ごす日だよね。3.1 独立運動のことを中心として、いわゆる日本の植民地時代のことが回想される日なわけですけれども、今回驚いたのが、テレビつけてみたらね、KBS 1テレビで午前11時から日韓の友好を祈る番組が放送されてたんですよね。それで本当に感動したんですけれども、3.1 節特集ドキュメンタリー華僑っていうんですが、まあ、その最初に取り上げられていたのが東日本大震災の時、その悲しみの中で日本のために一気に254種の短詩を作って、その中から192首を集めて詩集君の心で花は咲くを出された詩人であるイースンシンさんですけど、が紹介されていたんですよね。まあ、この方の詩集の出版記念会が昨年の7月5日にソウルのプレスセンターであって、私も参加したんですが、実は日本でも明日3月7日出版記念会が同じように行われるという話ですね。番組の方について紹介すると、このイースンシンさんが東北地方を訪ねていって地震と津波の傷跡を見て回りながら人々の話を聞き、日韓の友好を語るという番組でしたよね。で、イースンシンさんはなぜこのような詩を書かれたかというと、お母様がソン・ホヨンさんという日本でも有名な歌人なんですね。2003年に他界されているんですが、有名なところでは2005年6月に小泉総理が日韓首脳会談後の共同発表の場でね、このお母様のソン・ホヨンさんの歌を引用されてるんですよね。切実な望みが一つ我にあり、いさかいのなき国と国なれっていうんですけどね、隣国隣人愛も説いたわけですよね。で、まあ、そのお母さんの精神を受け継いでいらっしゃるイースンシン詩人も震災の当時の切ない思いをそのまま綴ったわけですけど、まあ、でもニュースの映像だけ見て書いたわけじゃないの。だから実際に現地に行ってみたら自分が全く見当外れなことを書いてしまったみたいな、そういうことにもなり得るんじゃないかという気が気ではなかったとおっしゃいましたよね。まあ、それで先月の2月13日に日本の青森の六ヶ所村にお母さんの歌碑があるんですけどね、そこでお祈り捧げて、翌日は岩手県宮古市の津波の被災地の様子をご覧になって、その翌日宮城県気仙沼に行ってね、そこの人々と交流しながらイースンシン詩の朗読会というイベントを催したということで、その全過程をカメラに収めてのが今回のドキュメンタリーだったんですよね。で、その中にも出てくる岩手県のある大学の学長さんがいるんですけど、その方は、まあ、大学の卒業式で本来ならそこに座ってるべき卒業生の姿がところどころ空席になっているということで、祝辞を語りながらその中でこのイースンシンさんの詩を2首読まれたんですよね。まあ、そういうふうにして日本人の現在の様子、本当にまだ復興には6年から10年もかかると言われている、そういう様子が放映されながら、実際に震災が起こった時に日本を助けようとして韓国が燃え上がったじゃないですか。そういった心をもう一回思い出しながら、隣国としての日本に対して友好の気持ちを持とうという、そういう番組が 3.1 節にやってたって画期的ですね。ということでイースンシンさん自身の詩を紹介したと思うんですが、今日我は宮城の君に思い馳せ、空で悲しむ母をも思う。痛む過去わだかまりを捨て求めるは、互いを称える大人の平和。国間と苦痛がいかに長くとも、君温かく春は巡りぬ。故国遥かに歌碑が立つ、隣り合い肩寄せ合いと歌った母。あとここからがね、日本を称える歌になるんですけど、大災害にもつつましく立ち並ぶ列は、いっそ切なる祈りだ、私たちへの教えだ。その節制と忍耐、配慮と毅然たる姿、母の中に見受けられたもの。 そしてこれが本のタイトルにもなってるしですね、君の心で花は咲くという題名ですけど、すべて流されてしまった村に花など咲くだろうかと思うかもしれないけど、あなたの心で花は咲くでしょう、ということで、こういった形で日本と韓国を一つに結ぼうという声が 3.1 節の日に放送されたということを今日は紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。天ちゃんどこに置かれましたか？
天ちゃん어디다가두셨어요？
冷蔵庫にあるよ。なぜ？
냉장고에있어왜？
はい、じゃあちょっと難しいよ。私が夕食に天ちゃんチゲを作ってみようと思ってです。
제가저녁식사로天ちゃんチゲを만들어보려고요。
はい、ということですね。さすが復習したね。
はい、
はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。ということで、つんちゃんの料理挑戦シリーズですけれども、どれぐらい上達したか聞いてみましょう。
이거한번맛을좀보시겠어요아주머니？
응。와대단하다。아니이전을너혼자만든거니？
네이거처음부터제가다한거예요。
넌아주타고난요리사로구나。네가너무너무자랑스럽다。はい、どうですか？
これ一回味見してください。
はい。
うん、すごいね。
そして？
あ、何かまだおばさん言った気がするんですけど、うんうんうん、はい、初めから作りました。
うん、誰が？
私。
うん、
チャランスロッター
。うん、はいはい、ということだね。すごい褒められたんだけど頭に残ってない残念だね。はい、何の料理作ったの？
え、わかりません。
はい、ということですね。じゃあその辺を聞き取ってみましょう。それじゃあ聞いてみましょう。
이거한번맛을좀보시겠어요아주머니？
응。와대단하다。아니이전을너혼자만든거니？
네이거처음부터제가다한거예요。
넌아주타고난요리사로구나。네가너무너무자랑스럽다。はい、どうですか？韓国語で。
이거한번맛을보시겠어요？
はい。
대단하다。
응。
あに、わかりません。
お、料理名は？
わかりません。
お、そう、はい、それで。
で、いこ、ちょんぷと？
うん。
わかりません。
はい、そして？
にがのむチャランスロ。
また？そこだけ？
なんか早口でわかりません。
あ、そっか。
なんか料理差がどうにゃら。
うん、料理差を聞き取っていいじゃん。
料理差しかわかりません。
そっか、難しいね。まあところどころ細かい単語も抜けてるんだけど、これは主人のおばさんとの会話ですね、
うん、
基本的におばさんみたいな目上の人に話す場合、話の最後に呼称を入れるのが普通なんですよ、韓国ではね。まあもちろん毎回入れるっていうのは変だけど、だからまあそれが抜けてたりしますね。はい、それじゃあ穴が開いてる、それを埋めるためにゆっくりバージョンで聞いてみましょう。
이거한번맛을좀보시겠어요아주머니？
응。와대단하다。아니이전을너혼자만든거니？
네이거처음부터제가다한거예요。
넌아주타고난요리사로구나。네가너무너무자랑스럽다。はい、どうですか？
이거한번맛을좀보시겠어요아주머니？
はい。
와대단하다。아니이저この辺がよくわからなくて、のほんじゃまんるんごに。
はい。じゃあ料理名がわかんないってことだね。
あ、そういうことですね。
うん。
何作ったんですか？
はい。
ねえ、いこ、ちょんぷとちがたはんごえよ。
うん。
あじもに。
え？幻聴？
言ってなかったっけ、うん、
全部は言わないよね。
のん、あじゅ、たごなん、料理さぐな。
料理さ、北朝鮮の言葉だね。頭に理由が来るときは。
よ。
そう。
よりさ。
うん。
ぐな。
はい。
にが、のんのん、チャランスロッタ。
はい、ということですね。そっか、じゃあ、料理名は何ですか、あゆみちゃん。
ちゃん。
うん。ちゃん。
なんだ、
うん。はいはい。それじゃあ、私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんの素顔に続いて練習してみてください。これ、一度、味をちょっと見られますか、おばさん。
이거한번맛을좀보시겠어요아주머니
이거한번맛을좀보시겠어요아주머니
응와すごい
응와대단하다
응와대단하다
이야この전をお前一人で作ったのかい
아니이전을너혼자만든거니
아니이전을너혼자만든거니
はいこれ最初から私がみんなやったんです
네이거처음부터제가다한거예요
네이거처음부터내가다한거예요
처음부터じゃなくて처음부터
처음부터
お前は全く生まれつきの料理師だな
넌아주타고난요리사로구나
私ロって入れてなかったです。
うん、入れてなかった。
あ、そうなんだ。うん、まあよりさぐなでもいいからね、うん、とりあえず。はい。
のんあじゅたごなんよりさろぐな。
お前がとっても誇らしいよ。
にがのむのむざらんすろった。
にがのむのむざらんすろった。
はい。はい、それじゃああゆみちゃん、単語もじゃ。
単語と表現ですね。
はい。
한번。
一回ですね。
대단하다。
まあ、これは程度がものすごい素晴らしいということ。あとは重要だってこともありますね。じゃあ、風邪で熱がひどいってどう言いますか？
감기로より대단하다。
はい。見事な腕前って何て言いますか？
대단한솜씨。
はい、ということですね。
아니。
やりましたけど、驚きとか疑いとか簡単を表す言葉で、え、なんだって、親っていうことですね。
ジョン。
うん。これ日本ではジョンというふうに言われてるみたいですけど、まあ、薄く切った肉や魚介類、野菜などを小麦粉にまぶし、溶き卵にくぐらせてフライパンで焼いた料理というふうになっていて、正式名はチョニャという、短くしたのがチョンですけど、プッチゲとかチヂミもチョンというふうに言いますよね、
うん
全部そういう小麦粉にまぶして焼いた料理一般をチョンというふうに言うと思ったらいいですよ。はい。
처음부터。
最初からですね。
아주。
とても完全にすっかり全くですね。だからとてもっていう程度を表す意味の場合と完全にっていう場合があるわけですね。今回の場合も完全にっていう意味ですね。完全にタゴナンよりさろぐなって言ってますよね。
タゴナだ。
生まれつく。持って生まれるってことですね。じゃあ、持って生まれた才能って何て言いますか？
タゴナンチェジュ。
チェジュと言いますね。才能のことを。はい。
よりさ。
料理師ですね。だから本来は料理さとなってたものが1音目にリュールが来ると韓国ではイユンに変わるのが普通なので、よりさというふうになるわけですね。だからよりというわけです。料理のことを。
ももろぐな。
何々だね、何々だなということで、指定詞イダニダの語感について簡単を表すんですけども、何々イログナ、パッチムがない場合はイが省略されてログナになるわけですね。何々ログンというふうにもなりますね。縮略形が。じゃあ、本当に美人だなーって何て言いますか？
ちゃんみーにログな。
これは高いものではないんだな。
이건비싼거아니로구나。
はい。
飲む飲む。
これはもう飲む、あまりあまりにもの強調形、飲む飲むですね。
자란스럽다。
誇らしいです。あるいは自慢だですね。誇らしく思うって何て言いますか？
자란스럽게생각하다。
はい。はい、ということですね。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
이거한번맛을좀보시겠어요아주머니
うん。와대단하다아니이전을너혼자만든거니
네이거처음부터제가다한거예요
넌아주타고난요리사로구나네가너무너무자랑스럽다
はい、じゃあ交代してあゆみちゃんから
이거한번맛을좀보시겠어요아주머니
와대단하다아니이전을너혼자만든거니
네이거처음부터제가다한거예요
넌 아주 타고난 요리사로구나. 네가 너무너무 사람스럽다.
자, 아임짱 다음은 뭐죠?
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。 最初の文型は、 これ一度何々されますか、おばさんですね。こう、けというのが入っているので、まあ、へりくだってる意味として、何々してくださいますかみたいなニュアンスが入ってますよね。はい、それでは。いご半本マスジョン보시겠어요、アジモニ。いご半本들으시겠어요、アジモニ。いご半本읽으시겠어요、アジモニ。はい。들으시겠어요。聞かれますかってことですね。읽으시겠어요。言った。読まれますか、おばさん。 続いて、これはもう最高の褒め言葉ですね。お前は全く生まれつきの〇〇だな。넌
아주 타고난 요리사로구나. 넌 아주 타고난 가수로구나. 넌 아주 타고난 배우로구나.
最後のはちょっと演技うまいねってことでなんか皮肉ってる可能性もあるけどね。はい、歌手ね、歌手ですね。でタゴナンペウは俳優ということで、まあ役者と訳しましたけれども演技がうまいということですね。はい、それじゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
이거 한번 맛을 좀 보시겠어요, 아주머니?
はい、じゃあ練習してみましょう。
맛을 좀 보다.
이거 한번 맛을 좀 보시겠어요, 아주머니?
듣다.
이거 한번 들으시겠어요, 아주머니?
읽다.
이거 한번 읽으시겠어요, 할머니? 맞습니다, 아주머니.
아주머니 최근에 引っ越したから 할머니라는 거잖아요.
西区の おばさんが 할머니になったらね。 なるほど、 いいんじゃないの。 応用だから まさにそういうふうに 応用するんだってことですね。 はいはい。 はい、じゃあ続いて。
넌 아주 타고난 요리사로구나.
はい、じゃあ練習してみましょう。
요리사.
넌 아주 타고난 요리사로구나.
가수.
넌 아주 타고난 가수로구나.
배우.
넌 아주 타고난 배우로구나.
はい、じゃあ、つんちゃん。 後の方で言ってみましょう。
넌 아주 타고난 박사로구나.
타고난 박사っていうのは、まあね。はいはい。ということですね。 はい、それでは。 韓国文化の部屋ですね。まあこれまでずっと韓国の男性原理文化と日本の女性原理文化を紹介してきてるわけですけど、今日はその日本の女性原理文化の一つである小さいものが好き、いわゆる縮小思考とか言われる、それをね詳しく説明した有名な名著ですね。イオリョンさんの縮み思考の日本人という 本があるわけですね。まあ今までも少しは説明してきたけど、小さきものは美しきかなって日本では言うわけで、その美しいって言葉が本来慈しみから来てる言葉だっていうんだよね。だから日本人は小さいものをめでるという世界があるというわけです。これはね普通逆なの。例えば美しいの美という字は羊が大きいって書くでしょ。だから当時遊牧生活をするじゃないって、羊が大きいってことはいいことだということで書いてるわけですよ。で韓国のアルムダプターも大きくなるという意味があるらしいんですけど、まあいずれにしても普通はそういうふうに大きいものが美しいっていう語源になってたりするのに、日本は慈しむ、ね、小さいことに対する思いから美しいって言葉が出てんだというような話なわけですよ。でこの本にはいろんな例が出てて非常に興味深いんですけど、 例えば一番代表的に語られているのが扇というものなんですね。いわゆる折りたたみ式の扇子ですよ。でこれはね日本独自の文化で、日本で生まれて世界中に広がって、もう中国とか東洋だけじゃなくてヨーロッパにまで輸出されたってことで、日本製品が世界を席巻した第1号だと言われてるんですよね。でそういった扇っていうのの発想が日本人のまさに縮み思考を表しているんだってことで、折りたたみ文化である。 ね。で、その中には扇に美しい絵が描いてあったりして、例えば富士山とか月とかね、そういった世界を手の中にコンパクトに握る。そういったものが日本人の好きな思考なんだということを言って縮み思考ということを言ってるわけですよ。例えば日本の提灯も中国とか韓国とは違って折りたたみ式になってるわけ。ペシャッとなるわけね。あとは折りたたみ傘なんかも日本の発明らしいですよ。 三段式折りたたみ傘とかね、そういう風にして日本では全部コンパクトに折りたたむ、それが日本の文化の特徴だってわけですよ。あるいは豆ろうそく、豆ランプ、豆電球とか、豆ということが非常に好きなわけ。豆本とか、ね、うん、豆辞典とかね、
豆知識、
そう、豆って好きな、これに当たるものとして韓国ではワンっていう言葉があるわけ。ワントンカツとかね、ワンヌニとかね、目が大きい人、うんうん、でワンっていう言葉、大きいもの、でかいものにワンワンワンって言って、日本においては豆豆豆って小さいものが好まれるとか、あの、そうそうそう、文庫本って私はね、いいと思うんだよ。韓国に文庫本ないじゃないの、うん、
ないですね。
ね、分厚いでっかいの持たなきゃなんない、
う
ん、
てかもう最近携帯の中に全部入れて読んでますよ。
そうだね、うん、だから割と早く韓国が電子書籍に走ったのは本が重すぎるから、うん、それもあるんじゃないかと思いますよ。
本自体を軽くしようとは思わなかったんですね
やっぱ本はやっぱり立派じゃないとってのがあるわけ。
何でもそうじゃないですか、まあ、こうドーンってないと、そうそう、なんかちっちゃいソンムルとかあげるとなんだこれみたいな、
その通りですね。韓国人に贈り物を送るときには迷ったらでっかいのを選べる鉄則ですね。でそれ以外にも例えば日本の人形文化ですよね。まさにひな祭りっていうのはミニチュアの展覧会みたいな文化として、これも韓国にも中国にもない日本的な文化だということですね。実際日本ではその人形芸術という世界が非常に長い歴史を持っていて、人形師みたいな職業もあるわけじゃない。そういった職業は他の国はないということですよ。まあ今で言うとフィギュアですよね。日本のフィギュアが世界のオタクたちに受けてたりするけれども、それのまあ元祖みたいなもんだけど、こういった人形文化ってのは日本ではずっとあったわけ。模型文化とも言えるけどね、いろいろあるじゃないの、列車の模型とかプラモデルにしても、とにかく小さくして所有する、あるいは美しくそれを作るっていうのは日本人が大好きな世界なわけですね。で、様々な世界一小さいなんとかっていう記録みたいなものは日本にあるらしいですね、うん、世界一小さい模型飛行機とかね、世界一小さいバイクだとかね、あるいはあのいわゆる世界記録として米粒に何字文字が書けるかみたいな、で600字とかね、
書けるの、
米一つにね、あともっとすごいな、ごま粒に何字書くかとかって、まあそういった文化で、まあもっと日本文化で一般化すると、例えば冒頭に紹介した短歌ですよ。あれはもともと万葉の長歌があって、それが縮まって五七五七七の短歌になったわけですね。これもやっぱり縮めたわけで、さらに縮めたのが俳句ですよ。この短い中に世界を読むみたいな、それこそミニマリズムですよね。世界中から称賛される日本の文化になってるわけですね。あと、まあ、ひらがなとかカタカナのでき方もそうだっていうんですね。ひらがななんていうのは漢字を省略してひらがなになるわけじゃない。で、カタカナに関してはその一部を切り取っちゃうってやつですよね。漢字の一部、部首とかを切り取って、それを文字にしたのがカタカナ。まさに縮み思考であり、これは切り捨て思考なわけだけどね、小さくしていくってこと。で、これが例えば日本の言葉でもあるって言うんですね。挨拶、どうもどうもってやつですよ。どうもってのは本来はどうもなんとかですという、どうもありがとうございますとか、どうもすいませんとかの頭だけだ。日本じゃそれが全部の挨拶に通用してしまう。あ、どうもっていうだけで、すいませんだったり、お久しぶりだったり、ありがとうだったりするわけじゃない。あ、どうも、ね、どうもみたいな。これがまさに日本的な縮み。英語で言えばこれはね、very って言ってるのと同じだと。あ、very。
でもあの韓国もよぼせよっていうのは、よぎぼしよが縮まったって言いますけど、
よぎぼしよってちゃんとここを見てくださいっていう意味があるじゃない。それを縮めてよぼしよになってるだけだから、どうもはどうも何なのかってその後に何もないんだから
確かに、
うん、その下の方まで縮めたらよかったんだ、明けおめことよろみたいな、その縮め方ならいいんだよ。どうもとかこんにちは何も言ってないんだけど、そこで終わっちゃってる。
でもそれで通じちゃう、
ね、それが日本的な簡略感として、こんにちはもそうだと、こんにちはなんなんなんって言ってる、その頭だけを取って内容がない言葉ということで、日本の言葉の象徴だそうですよ。で、日本の日の丸という旗もまさに省略の美だ、
シンプル、
これ以上シンプルな旗は世界にない。あとあるとしたらただの真っ白とかだろうということになるわけじゃない。白地に赤い丸一つと、ね、このシンプルさというのがまさに日本の縮み思考の究極の象徴だということですね。はい。 ということで、イオリョンさんのチヂミ思考という本を今日は紹介してみたわけですけれども、いずれにしても日本人の受け身意識ね、謙虚さとかそういった美徳みたいなものの一つとしてチヂミ思考というものがあって、これがちょっと韓国人と違う一つの日本的な文化の象徴だという話を今日はしてみました。それでは以上で今日の勉強終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらによー。